はい、皆さんこんにちは、日本マイクロソフトで、ビジュアルスタジオの製品マーケティングを担当しています相澤と申します。先ほど、サム・グッケンハイマーの方からですね、ALM DevOps のある種の、ビジョン的な話を、させていただきました。マイクロソフトの中で、作っていって実践していってるその話になりました。で、私の方からはですね、開発ツール使ってで、もうちょっ と、具体的な、話をしていければなというふうに思っています。40分間、プレゼンテーションさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、今日のお話でございます。まず一つ目、その鍵となる、ビジュアルスタジオって弊社の開発ツールですけれども、こちらがですね、今最近非常にちょっと進化をしています。で、その進化がですね、アーキテクチャに、検討における結構大きなポイントになってきているというふうに思っていますので、そちらにつきましてちょっと、お話しさせていただきたいと思っています。で、2点目です。アジャイル開発ってまだまだ小規模小チームでの、その開発が中心となっているというふうに、思われがちかと思うんですが、事業ポートフォリオの概念をちょっと組み込んで、進められるような形態にもなってきています。で、今日はそのことをですね、チームファンデーションサーバーの例を、使いながら、ご説明していきたいというふうに思っています。それでもう最後になんですけれども、ビジュアルスタジオなんですけれども、非常にカバーの広い、ALM を実現できるような形態になっています。まだまだ皆様ご存知ないところも非常に多いかと思いますので、こちらに関して、改めてとなるところもあるかもしれませんが、ご説明をしていきたいと思っております。この3点でございます。まずちょっとビジュアルスタジオの、進化というところから、ご説明させていただきたいと思います。ビジュアルスタジオの DevOps で、こちらにちょっと書かせていただいております。で、このような A に近いものはですね、先ほどのセッションの中でも、ご説明させていただいたかと思います。で、今、ビジュアルスタジオはですね、この完全なるその DevOps のサイクルが回せるような形態になっています。で、ただこれで一朝一夕で実現できていたものではありません。で、ちょっと歴史を追って、順に説明していきたいと思います。まず最初になんですけれども、チームファンデーションサーバーって名前ではなかったんですけれども、開発基盤、ビジュアルソース政府のところからスタートしていったかと思います。で、こういうそもそもコード管理をして開発環境を整えていくっていうところから、スタートしていきました。で、ドットネットが出てきた後なんですけれども、非常にアプリケーションが作りやすくなり、ですね、アプリケーションをどんどん、作っていくことが求められていった時なんですけれども、同時になんですが、テストの機能を、強化していったというものがありました。で、ここちょっとひとまとめに単体テストとか自動 UI テストとかって書かれているところがありますけれども、正確に言うと自動 UI テストは少し後になるんですけれども、要はこのテスト工程を、強化していったというところは、からスタートしていきました。で、その後なんですけれども、テストマネージャーですとかラボマネジメントということで、テストプロセス の、 そのトータルなその管理を進めていくというようなものですとか、あとインテリトレースですね、この、運用テストの時 の、 そのテストの再現性を、確保するみたいなものの機能をですね、追加していきまして、もっと広範囲なそのテストの効率化というものを図っていくような形態になっていきました。それからコードクローンの、分析ですとか、コードメトリックス、それからシステムセンターの連携といったようなですね、保守運用の機能を高めるといったようなものも、どんどん追加されていきまして、で、また近年におきましては、そもそも開発にもっと集中できるような機能というものを追加していったりですとか、リリースのプロセスを自動化していくですとか、アプリケーションの稼働状況を確認していくですとか、そのフィードバックの状況を収集するといったような機能を、次々に追加していきまして、この DevOps のこのサイクルを、ミッシングリンクがない完全なサイクルとして、仕上げていってきております。このような形でビジュアルスタジオ非常に実は進化をしております。で、今のビジュアルスタジオ何を見ているかといいますと、実はこういうことを考えています。あらゆるアプリケーションをすべての、タイプのデベロッパーが使って作っていくという、そういったようなものを、見ています。で、あらゆるアプリケーションとか、どういうものでしょうかというものなんですけれども、ここにちょっと絵を指し示しておりますけれども、例えば、デバイスの方のアプリケーションで言いますと、PC でありタブレットでありスマートフォンであり、それが、ちょっと前まででしたらその Windows 一色だったんですけども、 Windows だけじゃなく、リンゴのマーク出てますけども、 Mac、iOS のものであったり、それが Android のものであったりといったものを見ています。でまた今度サーバーサイドの方をちょっと見ていきますと、それはオンプレミスでありクラウドであり、それが Windows であり Linux であり Mac であり、このようなものをすべてこの、作っていくという環境を整えていこうということを私たちのビジョンとして見ています。これが Visual Studio 全部 できるということを今、実現しようとしています。で、実はつい先日なんですけれども、2週間3週間ぐらい前なんですが、あの開発系の、イベントを、大きなイベント、マイクロソフトのイベントをさせていただきました。ニューヨークでですね、11月12日日本時間だと13日の13日なんですけれども、弊社のですね、あのエグゼクティブたちがですね、4人ぐらいが集まってですね、非常に大きなイベントをさせていただきました。でそれライブストリームにも流していったんですけど、コネクトというイベントです。で左下にあの、なんかあの URL 書いてありますけれども、非常に簡単な acca.ms/connect っていうなってるんですが、それちょっと見ていただければと思います。あの時間としては、5、6時間の非常に長いイベントになっています。でそこの中で数々の、テクノロジーのアップデートですとか新製品の発表というものをさせていただきました。それをちょっとまず、ご説明していきたいと思います。まず1点目なんですけど、非常に大きなニュースとして、これはあのいろんなそのメディアさんにあのニュースにもしていただきましたけれども、 .NET Core の、オープンソース化、あとそれからクロスプラットフォーム開発の強化ということをしていきました。で .NET に関してはサーバーサイドなんですけれども、サーバーサイドの .NET に関してオープンソース化をしていきました。 ASP.NET ですとかサーバーのランタイムといったところになります。 ですので、Linux ですとか、Mac のサーバー上でも、ASP.NET が動くような環境になっていくといったようなところが、非常に大きなものでございました。また、クロスプラットフォーム開発の強化ということで、ザマリンって呼ばれている、Visual Studio のですね、拡張機能があるんですけれども、でそれを使いますと、まあ、後ほどあの詳しく説明します。クロスプラットフォーム開発が進められます。同様にしてコルドバといったようなものもあります。これも後ほど、説明していきたいと思います。でとにかくその、iOS であり Android であり Windows であり、でそれがあのもう複数のものをワンソースマルチユースで開発できるといったようなものを、環境を整えていくということを発表させていただきました。2点目としまして、それを具現化したその製品として Visual Studio 2015というものを発表させていただきました。これまだプレビュー版になります。正式な製品版ではありません。正式製品版はもう少し後になります。で、もうすでにもう日本語版 もう用意しましてダウンロードできるような状態になっております。で今この後にちょっと説明する機能というものもすべて入っておりますので、ぜひ、ご興味ある方は、ぜひぜひあのお試しいただければというふうに思います。またそれと、そうするような製品としまし、ブランドとしまして、.NET 2015というものを発表させていただきました。 .NET 2015には正式には .NET フレームワークの 4.6 というものが包含されております。で .NET フレームワーク、これまでの最新版は 4.5.2 というものが最新版でしたが、.NET 4.6 という新しい .NET のバージョンとして、出してまいりました。これは先ほどちょっとご説明しました .NET Core のオープン化、それから後ほど説明します ASP.NET の最新バージョンというものを、含んだ発表になっております。それからあと Visual Studio Community というですね、新しい、SKU を発表させていただきました。あのまあ、細かくは、ウェブサイトをちょっと見ていただければと思うんですが、非常にざっくりと申し上げますと、まず無償です。それから、個人デベロッパーですとか、あと、オープンソースの、認定を受けたライセンスで提供されるオープンソースですね、を開発している方に関しては無償の製品になりますというものでございます。あと教育機関等も使えますというものでございます。それから、Visual Studio 2013というものが今の最新の、バージョンになっておりますけれども、それのアップデート4というものを、リリースさせていただきました。こちらでもあの ID のいろんなあのアップデートをさせていただいたりですとか、あと、Visual Studio 2013からスタートして、機能追加しておりますリリースマネジメント、これがですね、SaaS 版として提供されるというものになっております。で Visual Studio 2013って実はで、一番最初にリリースさせていただいたのが去年の10月中旬なんですよね。でもうアップデート4回目です。大体3ヶ月に1回ぐらいやってます。はい、 で、最後なんですけれども、MSDN サブスクリプションの特典強化というものを発表させていただきました。 MSDN サブスクリプションをご契約いただいている方はそのプルーラルサイトというですね、e ラーニングのサイトがあるんですけれども、それを、無償で受講できますというようなものでございます。これを発表させていただきました。でその中でなんですけれども、特にちょっと、ビジュアルスタジオ2015こちらの新しいバージョンにつきまして、もう少しちょっと踏み込んでご説明していきたいと思っております。まず、ビジュアルスタジオ2015ってどんな機能が追加されたんでしょうかということをこちらでお示ししたいと思います。まず、ASP.NET5 というものが出てまいりました。これビジュアルスタジオの14というコードネームの CTP 版をですね、ダウンロードしていただいていた方は、ご存知かと思うんですけれども、新しい ASP.NET になっています。でこれまでの ASP.NET とは全く形が違います。で、メリットとしてはですけれども、非常に早くてメモリーの使用が少なくて、しかもオープン化していますので、Linux ですとか Macintosh サーバー上でも動くというようなものになっております。でこれを支えるちょっと技術としまして .NET Core 5というものがあります。でこれがモジュラー化された新しい .NET スタックと書いてございますけれども、これまでその .NET フレームワークというものは非常にいろんなことができたがゆえに、少々重かったっていうところが、あったかと思うんですけども、それをですね、モジュール化しまして本当に自分が使うものだけを組み込んでアプリケーションを作れるというような、そういうような構成に変えてきました。ですのでさっき申し上げましたような、その、メモリーの使用が少なくなるですとか、パフォーマンスが向上するといったような、効果として出てきているものになります。それから、3点目として、これもまた非常に大きなテクノロジーの進化なんですけども、ロズリンというものを、出してきました。でロズリンというのは何かと言いますと、コンパイラーがオープン化して、API を公開していますというものになります。でこうすることによってなんですけれども、後ほど、またちょっとご紹介していきたいと思っておりますけれども、これまでの、その、ビジュアルスタジオの中に用意されていた、コンパイラーだけでなくて、さまざまなちょっと発展ができるような形態になってきております。それから4点目としてなんですけれども、 C++ にも非常に大きなアップデートをかけております。 .NET フレームワークを出す前は、Windows のアプリケーションを作ろうと思った場合には C++ の言語で書かれていた方って非常に多かったのではないかと思っております。で C++、しばらく、C# 並みにですね、アップデートしてこなかったわけなんですけれども、ここに来まして、そのパフォーマンスの高さであるとか、 Android で、アプリケーション開発するところの、良さみたいなものをですね、重要視しまして、最新規格に合わせて、リリースをさせ、してきております。それからあと ID についてもいろいろアップデートをかけています。リファクタリングの機能を強化しているですとか、あとそのカスタムレイアウト、自分がその、開発しやすいようなレイアウトにですね、保存できるというようなものですとか、あとそれからビジュアルスタジオ自体がタッチに対応してきているとか、あと、非常に高解像度 の、 そのアイコンを用意して大画面で開発することも容易にできているですとか、あとデバッグの機能なんていうのも非常に強化をしてきております。これらの強化がされてきている製品になってきています。非常にそのオープン化ですとかクロスプラットフォーム開発というものを、加速している、そういう新しいバージョンになっています。でここで一つ、ご紹介していきたいと思います。まずこれ見ていただいて何なのかということがちょっと分かりにくいかもしれないですけど、まず上の文字面ちょっと読んでいただければと思うんですけども、モノテクノロジーを使ってですね、 Mac 上でサブライムテキストを使ってですね、 C シャープでインテリセンス使って ASP.NET を作ってますというものなんですね。で、まず作ってるアプリケーションなんですけど、 ASP.NET のアプリケーションなんです。でどこで作ってますかというと Mac です。 Mac 上で作ってます。で使ってる言語は C シャープです。こんなことがもうできるようなものになってるんですね。でこれはそのロズリンのあれ技術をですね、ものがうまく、拾いまして、その、機能を使って、作ってるものになっています。でこれちょうどこう今吹き出しみたいなので出てるのが、これがインテリセンスですね。でこんなことがもうできるような形になってきています。でとにかく私たちとしましては、このマイクロソフトのテクノロジーを使ったアプリケーションを一つでも多くちょっとしていきたいというふうに考えていまして、このような、ドットネットのオープン化というのを促進していっているというものでございます。で基本的にはその作るアプリケーションというのは、ビジュアルスタジオが動く場所に関しては Windows であることには変わりはございません。で、 その Windows 上で作っていくそのクロスプラットフォーム開発ですけれども、モバイルアプリケーションに関しましては、このザマリンとここに表示しているコルドバ、この2つをですね、軸にしまして、クロスプラットフォーム開発をどんどん促進していこうというふうに考えています。で、例えばその開発する言語 C シャープでありましたらば、ザマリンを組み込み、開発する言語、HTML 系でありましたらばコルドバを組み込めば、デバイス、モバイルのアプリケーションがワンソースマルチユースで作れますし、なおかつ、Azure の SDK を使いますと、サーバーサイド、クラウドサイドのですね、アプリケーション開発もこれ一気にエンドトゥエンドでも作れるような形態になります。このような開発環境をビジュアルスタジオは皆様にご提供していこうとしていっております。で、ここでちょっとお示ししているのが、また一つの例になりますけれども、ビジュアルスタジオのクロスプラットフォーム開発例ということで、コルドバの、スクリーンショットと、あと、Android エミュレーターのスクリーンショットをここに貼らさせていただきます。これ、ビジュアルスタジオの上でも動くものになります。ちょっと一昔前ですと、ビジュアルスタジオの上で作るものは、Windows のアプリケーションであり、Windows Phone のアプリケーションであり、ストアアプリでありっていうものしかちょっと想像できなかったかと思うんですけれども、もう Android のアプリケーションまで作ってしまおうという、こういう非常に大きな変化、あとその技術の進化を、しております。とにかくこの何でも作れるアプリケーションを作れるものっていうものをビジュアルスタジオでもう実現していこうというもののまあ一例でございます。で、私たちビジュアルスタジオのですね、位置づけとしてこのような形でちょっと見ております。もう共通の、プラットフォームでしょうと。で、先ほどご説明しましたように非常にオープン性高くですね、機能を整えております。で、ここの中に入ってくれば冒頭にご説明しましたようなその DevOps の実現というものができていますので、ライフサイクル管理も非常に強力に進められます。で、これまで の, その、資産となっているアプリケーションとの接続ですとかデータの活用というのも非常に得意です。で、その活用先は、社内システムオンプレミスでもあれ、あと、マイクロソフト Azure このクラウドのでもあれ、その接続先が、モバイルでもありますし、または IoT っていうようなものであったり、ゲームであったり、ソーシャルネットワークであったり、非常にいろんなところに幅広く、広がりを持ってアプリケーションを作っていくことができるような形態になっております。で、このビジュアルスタジオなんですけれども、ですね、エンタープライズアジャイルにも適用していっているということを今日またご説明もう一つさせていきたいと思います。これまでそのアジャイル開発というのはその小チームでの適用というのが非常に得意だったかと思うんですけれども、そのじゃあ一方でそのエンタープライズアジャイルでの適用における課題というものってどういうものがあるかというのをまず一回ちょっとおさらいをしていきたいと思います。まず事業戦略と開発の方向性というものが挙げられるかと思います。で、アジャイル開発非常に高頻度で高速に開発していくがゆえに、その事業の開発、事業の進みたい方向性との一致感というものをですね、確認していくことが非常に難しかったというふうに見ています。それからこれすぐ分かりかと思うんですけども、アジャイル開発は 大人数の開発にはちょっと不向きであると。で、これを束ねて進めていくというのは非常に難しいというふうに見ております。そもそも開発 の, その管理ってどうやっていくのかといったものがあるかと思います。で、その開発管理にも関わる話かと思うんですけれども、組織全体非常に大きなもので進めていくためになんですけれども、誰がどういうような役割を持ってどう進めていくのかが非常にちょっとまだ、分かりきれてないといったところも、課題としてあるかと思います。で、それらの課題をですね、うまく対応できるように仕立てていったのがこちらでちょっとお示ししていますエンタープライズ対応になっています。ここでちょっと例として使わせていただいているのを、スケールドアジャイルフレームワークをちょっと使わせていただいています。今皆様のお手元にですね、スケールドアジャイルフレームワークの、ホワイトペーパーも、配布させていただいているかと思います。これチームファンデーションサーバーを使ったそのスケールドアジャイルフレームワークの例としてホワイトペーパーを、配布させていただいております。で、これまで の, そのアジャイル開発におきましては、プログラムレベル、チームレベルでアジャイル開発を進めていくといったことが、非常によくやられていたかと思うんですけども、ここにですけれども、管理対象としてそのポートフォリオとか、あとその開発対象としてエピックというものをですね、追加しまして、で、このエピックとフィーチャーを結びつけるようなプログラムのバックログを、作っていき、で、そのプログラムバックログ以下を、通常のアジャイル開発と、 して進めていく。でそれの、まあ、チームで構成も一緒に、まあ、管理をしていくということを、やっていくことによりまして、エンタープライズ対応を進めていこうという、そういう、概念になります。でスケールドアジャイルフレームワークにつきましてなんですけれども、ちょっとこちらに、投影しておりますが、お手元の資料にきれいな絵が書いてあるページがあるかと思うので、そちらもちょっと見ていただければと思います。でこの EPIC っていうその非常に大きなですね、そのビジネス の方向性とか利益、そもそもビジネスの実行というものをですね、考えるものを、ですね、それをちょっと、分解しまして、プログラムのバックログとして作り、そのプログラムバックログをまたさらに分解してチームのバックログとして作り、で一番最下層のチームのところでアジャイル開発をしていき、でそれを各タイムボックスの中で切った、 それぞれのイテレーションの中で開発をしていって、で決まったタイミングでリリースをしていくと。でそのリリースして実現していっているものをポートフォリオレベルで管理をしていくといったような形態になっていきます。でこの実現方法ですけれども、チームファウンデーションサーバーなんですが、チームファウンデーションサーバーでは、EPIC というですね、新しい区分を登録することによって、このまたそれに対応するようなそのチーム構成を登録することによって、エンタープライズアジャイルの開発をできるようなテンプレートを、ご用意できております。でその作り方につきましては、今、持っていらっしゃいますホワイトペーパーの方にですね、特に後半部分なんですけれども、記載がございます。でそちらを見ていただければと思います。でそうすることによりまして、その EPIC とそのフィーチャーの関連付け、またフィーチャーとそのストーリー その分解というものが、分かってくるかと思いますし、それぞれ その3つのレベルで、チームを、登録し、それを構成させていくことによって、このアジャイルエンタープライズアジャイルの開発が進められるということが、お分かりになられるかと思います。でこの登録をしてしっかりと管理をしていきますと、これまでのチームファウンデーションサーバーの、アジャイル開発というものが、進められるような形態になっていくかと思います。で特にその馴染みがチームファウンデーションサーバーを使ってアジャイル開発をしていただいている方々には馴染みが深いかと思うんですけれども、フィーチャーレベルとかストーリーレベルといったところで出しているようなこの画面のスクリーンショット、これらをですね、普通に使えますし、でそれらを束ねてなんですけれども、EPIC レベルで、看板でその状況を見ていくといったことも、できる形態になっています。でフィーチャーレベルで特によく見ていくのは、各イテレーションの中での進行情報になっていくかと思うんですが、そもそものキャパシティがどうなのかとか、でバウンダウンの状況がどうなのかとか、バグの件数とか、その出来上がっているそのものの数とかっていうのがどうなっているのかといったものは、確認できるような形態になっておりますし、また一番最下層のですね、チームレベルの話になりますと、それぞれ自分たちがその対応しているその、タスクの状況がどうなのかとか、バグの状況がどうなのかとかっていったものが、確認できるような形態に、なっています。でこれらをですね、束ねてエンタープライズアジャイルの開発管理をしていこうというものになります。でちなみにそのマイクロソフト、先ほどサム・グッケンハイマーもご紹介があったかと思うんですけれども、会社全体でもうアジャイル開発やっております。例えばビジュアルスタジオなんですけれども、先ほどもちょっと私申し上げましたが、最新のビジュアルスタジオのバージョン2013というバージョンは去年の10月に出しました。で今回ですね、アップデート4というものを11月に出しました。1年間に4回アップデートしてるんですよ。だいたい3ヶ月に1回リリースしてるんですね。で、スプリントっていうのは、3週間に1回のスプリントで、開発自体を実行していまして、それぞれその各スプリントで、出来上がったものというものを成果物として管理すると。でそこで、ある一定まとまった期間でですね、さっき のアジャイルリリーストレインに当たるものですけれども、実際にリリースとしてのビッツを作っていっているというような形態で回しています。でこのもちろんですけれども、マイクロソフトの開発ではチームファウンデーションサーバー使ってます。だいたい2万人ぐらいがこの開発に使ってます。でそれで実践しております。でこのような管理を実際にしていって、エンタープライズレベルでの、開発というものを、進めております。でビジュアルスタジオの、アプリケーションライフサイクルマネジメントにつきまして、少しちょっとまとめをさせていただければと思います。ビジュアルスタジオのアプリケーションライフサイクルマネジメントですが、 冒頭ですけれども、DevOps としてミッシングリンクのない完全な、DevOps サイクルを実現していますというふうに申し上げました。でこの動なんでしょう、コードを作るその対、場所としましては Windows であり、マッキントッシュであり、まあ、どこでも動きますというものになってくるかと思います。それは先ほどマッキントッシュ上でサブライムテキストで ASP.NET を C シャープで作ってますみたいなものをご紹介させていただきましたけれども、もうすでにもうそういうこともできるような状態になります。で作られたその、ソースコードというものは、リポジトリとして、まあ、管理されていく形態になります。でここで今下にビジュアルスタジオオンラインって書いてございますけれども、これビジュアルスタジオオンラインはチームファウンデーションサーバーのクラウド版ですねになります。でもちろんこれがチームファウンデーションサーバーというふうにして読み替えていただいても全然構わないかと思います。でそこで、ビルドをして管理をして実際にテストを実行して、デプロイをしていくといったところまで全ての機能がですね、この、チームファウンデーションサーバービジュアルスタジオオンラインで、まあ、整っている、形態になります。でそのリリース先というものが、オンプレミスでありそのクラウドであり、いろんなところにですね、まあ、リリースを、まあ、自動的に、まあ、かけていくような形態にもなっておりますし、例えばそのリリース先が、マイクロソフト Azure であった場合なんですけども、 Azure の運用監視機能または、アプリケーションインサイトという機能を使いまして、アプリケーションの稼働状況まで分かり、それが、まあ、どういったその機能をよく、使われているのかといったところのインサイトから、次にそのじゃあどういう機能を強化していこうとか、どういうような機能を作っていこうといったところに、まあ、結びつく、でいくことができるような形態になっています。はい、このような形でアプリケーションライフサイクルマネジメントも回せるような、状態になっております。で私たちのこのビジュアルスタジオのアプリケーションライフサイクルマネジメントを使いまして、非常に大きな成果を上げられた、企業様すでにもいらっしゃいます。でいくつかちょっと、実例として、ご紹介したいと思います。例えば、日本郵政スタッフ様なんですが、日本郵政スタッフ様では、開発ですとかテストの環境にビジュアルスタジオオンライン、それからマイクロソフト Azure というものを、ご採用いただきました。でまず非常に大きな効果としてなんですけれども、開発環境をじゃあ作ろうとしたときにまず3日で立ち上がりましたというような話ですとか、あとそれからハードウェアコストを10分の1に、仕立てることができましたというような、例がございます。でもともとその日本郵政スタッフ様では .NET の開発者が、まあ、割と多くいらっしゃったんですよね。で、受注したその、システム開発で、早急にその開発環境を整えなければならないといったときに、自分たちの、まあ、なんでしょう、アプリケーション開発の、まあ、ケーパビリティを見て、まあ、適切なものはまず、ドットネットで系でしょうということからビジュアルスタジオの、ご採用していただきまして、そこから、まあ、ひもづく、とっても親和性の高いマイクロソフト Azure をご採用いただいた結果もこのような形態になってまいりました。でテスト自体はです、開発テスト自体は、マイクロソフト Azure 上でその EaaS でですね、動いている形態になっております。でこの開発テストのですね、ビジュアルスタジオとマイクロソフト Azure の親和性も非常に高く、まあ、ご評価いただいておりまして、今度はその運用に関しても、実運用に関してもマイクロソフト Azure をですね、ご採用いただくことをご検討中だというふうに、も聞いております。で2点目としましては BB システム様ですね。BB システム様は、テストの効率化においてなんですけども、このビジュアルスタジオをフルにご活用いただいたということでございます。で特にその自動 UI テストですね、これを使っていただきまして、テストの工数がなんか 30% ぐらいにもなりましたというようなお話もお伺いしました。で、適用しているその、システムなんですけれども、自社、まあ、社外に販売しているシステムですね、クラウドのシステムにアプリケーションクラウドのサービスになります。でそのクラウドのサービスですので、自分たちがその環境を変えなくても周りが変わってしまうといったところで、すぐにそのテストをしてまたあと直していかなければならないといったところですとか、あと、ブラウザの変更ですね、そのウェブのサービス、ウェブを使ったサービスになっていましたので、そのブラウザが変更になった場合もまた自分のアプリケーション自体も、直していかなきゃならないといったところがございましたけれども、そこでですね、そのテストの自動化というものを、採用して進めていくことによりまして、非常に大きな、成果を上げられました。また、単なるそのテストのテストコースの削減だけではなく、 予防診断テストといったところにもですね、この自動テストを使うこともできるようになりました。でそうすることによりまして、そのクラウドサービスでお客様が気づかれる前に自分たちがまずそれを気づいて、でそれをお客様に今ちょっとクラウド上で問題が起きているので正しく動きません、しばらくお待ちくださいですとか、代わりにはこういうことをやってくださいといったようなご案内ができるようになったと。でサービスレベルが非常に上がりましたということの成果も挙げられております。で3つ目はそのソフトバンクテクノロジー様ですね。でこちらではですね、リリースマネジメントというものを、ご採用いただきました。でリリースマネジメントはその、リリースの自動化になります。例えば開発時、テスト時、実運用時とそれぞれ その、プロセスの違いによりまして、リリース先であるとか、リリースの承認者なんていうものを変えられるような形態になっているんですけれども、でその、頻繁なその、リリースが行われる特にそのテスト時だと思うんですけれども、でそこにおいては非常に効果が発揮する、サービスになっています。でここでリリースマネジメントを使っていただくことによりまして、コストを20分の1に削減することができたというような結果も出ております。でこちら詳しくはですね、全部公開している事例になっておりますので、下の方にお示ししております弊社の事例サイトをですね、ぜひご検索いただきましてご参照いただければというふうに思います。で私たちの その今ご紹介しておりますビジュアルスタジオですけれども、基本的な構成、とてもお勧めしたい構成としましては、ビジュアルスタジオと Azure、それからあと MSDN サブスクリプションというものをですね、これセットでお勧めいただくことを、お勧めいただければというふうに思っています。で、ビジュアルスタジオと、Microsoft Azure に関しましては、この、今のプレゼンテーションの中で何度と触れさせていただいておりますので、なんとなくご理解いただけるかなというふうにも思うんですけれども、MSDN サブスクリプションって何でしょうというところもあるかと思うんですが、MSDN サブスクリプションというものは、Microsoft が提供しております、このご契約者様にはですね、Microsoft 製品の、開発テストにおける、使用がですね、できるというものになっておりますし、それだけではなく、マイクロソフト Azure のですね、無償利用枠というものがですね、ついておりまして、ビジュアルスタジオのアルティメットの場合ですと年間18万円分使えますというものもついていたりします。でそうすることによりまして、よりそのマイクロソフト Azure の活用というものが、やりやすくなるかと思いますし、またあと先ほどもご紹介しましたそのビジュアルスタジオオンラインというもののその無償利用枠もついておりますので、簡単にですねこの ALM ですとか DevOps のサイクルを回し始めるということができるような形態にもなっております。ぜひこの辺をですねお使いいただければと思っています。で今ご説明したものがまさにこれなんですけれども、マイクロソフト製品の調達コスト、これを削減できますということで、それはなぜかというとMSDN というもので一括で調達できてしまうからでございます。で調達したものはすぐにダウンロードもできますし、例えばその古いバージョンであっても、ダウンロードできます。またこれ開発者ライセンスになるので複数の PC ですとか複数の環境にダウンロードするのも、全く問題ございませんというものです。それからその他の特典としてテクニカルサポートですとか、ビジュアルスタジオオンラインの利用ですとか Azure の、無償利用枠というものがついておりますというものでございます。はい、それで最後にまとめでございます。今日お話しさせていただきましたものは、ビジュアルスタジオの進化ですとか、あと、エンタープライズ環境での、そのチームファウンデーションサーバーの適用といったようなものをご紹介させていただきました。で、チームファウンデーションサーバーっていうのは、これまでも、ご理解いただいている皆様にとっては、復習になるんですけれども、小規模でのそのアジャイル開発に非常に適して、ALM も非常によく回せるようなその仕組みになっておりますけれども、それがエンタープライズ、レベルでも引き上げて、適用することも、できるような形態ところまでも来ております。ぜひ、そのツールの良さをですね、ご理解いただければというふうに思います。またあとビジュアルスタジオ自体なんですけれども、この適用範囲って非常に広くなっています。でこれはそのオープン化していき、クロスプラットフォーム開発ができるようになってきているといったところから、お分かりいただけたかとも思います。でまたそのアプリケーションの動く 場所だけではなく、そのビジュアルスタジオそのものが持つ、アプリケーションライフサイクルマネジメントの、その範囲自体も非常に広がっておりますと というものでございます。それではこれで私のプレゼンテーションを終わらさせていただきたいと思います。これからもビジュアルスタジオどうぞよろしくお願いいたします。ご検討いただければと思います。ありがとうございます。